はようございます。そうですね、今日は9月の最初の礼拝になりますね。いよいよ9月になりました。これまだまだ暑いですけれども、これから少しずつ涼しくなるかなと思います。今日もぶどうの会で子ども会を行いますけど、暑いかなと思ってましたけども、日が照らないので曇ったので少しはですね、良かったかなと思います。さて今日は17章です。で、割礼ということが出てきますよね。で、この17章というところが、どういうところなのか、見ながらまた学んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。どうか、御言葉を通して私たちが神様の御心をよく知るものとしてください。聖書から主が教えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ですね、17章のまず1節をご覧いただきますと、ここにですね、さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われたですね。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであり、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす、という約束がされました。で、この約束は前にもされているんですよね。それでなぜまたここで神様はそういう約束をされたかということを見ていき、まず見ていきたいと思います。で、アブラムはこの時99歳なんですね。99歳です。で、16章のその前の節の16章16節には、イシュマエルが生まれますね。この時アブラムは86歳であったとあります。86歳から99歳になるわけですから13年あるわけです。13年の月日が経ってから、もう一度神様はアブラムにこの約束をいたします。なぜ99歳の時に神様はこの約束をされたのでしょうかということが一つの、問いになります。なぜ99歳の時にこのようなことを言われたのかですね。で、16章でアブラムは、エジプトの女奴隷ハガルからイシュマエルという子供を得ます。で、アブラムにしてみたらこのイシュマエルがアブラムには自分の子供ですよね。でも妻のサライには自分の子供ではないわけですよね。アブラムとハガルの間から生まれた子供です。アブラムとサライ、本当の奥さんのサライから生まれた子ではないわけですね。で、神様は99歳になってその約束をされたっていうことは、この17章のですね、17章の17節を見ますと、アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうかって言ってます。16章の86歳の時は子供を作ることができた、子供が与えられたわけです。アブラムは86歳の時はハガルから子供が生まれたんです。でも99歳になったらアブラムが言っているように、もうとても子供が産める年ではないと言ってるわけですね。これを神様は待っていたっていうことです、ね、アブラムが99歳になるのを神様は待っていた。それで99歳になってもうとても子供が生まれないというところを神様は待っていたということです。 もうつまり自分の力ではもう子供はとてもできる年ではないということです。そこを神様は待っていたということです、ね、つまりアブラムは86歳で子供を生まれたということはアブラムの力で子供はできたわけです。それが99歳になった時ももう自分の力ではもう自分はもうとても子供を産める年ではない、妻に至っても子供を産める年ではない。それで神様はここであなたに子が生まれるっていうことを言うわけですね。つまりもうアブラムにはできない、もうとても私にはできない、その時に神様は動き出すわけです。つまり私はもうダメです、神様私何もできませんという時に神様が動き出すんですですね。17章の1節に神様の言われた言葉に私は全能の神であるって言われたんですね。全能の神である、全能の神ってどういうことでしょうね。全能の神っていうのはヘブル語でエルシャライって言います。エルは神様です。エルっていう言葉いっぱい出てきますね。イスラエルとかですね。エルっていうのは神っていう言葉です。エルシャライで、このシャライは何かっていうと破壊する力を持つという意味の言葉です。神様は力の神、全能の神なんですね。で、この全能の神っていう名前は自然の秩序において、つまり自然の秩序、ここで言うならばもうとても神、子供を産む力がない、なくなったという、そういう自然の秩序において神様の約束がもう成就されないんじゃないか、そういう見込みが全くなく自然の力では約束を成就されることが保証できない、ここで言うならばもうアブラハムが99歳、サライが89歳ですよね。で、子供が生まれるとしてもアブラハムが100歳、サライが90歳、自然の力ではとてもこの二人に子供が生まれるはずがない、そして神様はこの二人から子供が出るんだと言ってもとてもそんなこと無理だ、みんながもう無理だと言った時にそれを成就する力を神様は持っているということです。だから全能の神っていうのは、全能というのはどうしても私たちは全能の神を信じていながら神様に、神様はこれはできないと勝手に思ってしまう、ね、だからアブラハムが言った言葉も100歳の私が100歳になってサラが90歳になってこんな高齢の夫婦に子供ができるわけないという自然の力ではとても無理だという時にそれでも神様は約束を成就してください、その上を行く、それが全能の神ということですね。私たちはですね、昔こういう本がありまして、あなたの神は小さすぎるっていう本があったんですね。で、私たちはちょっと内容忘れましたけど、そのテーマがすごく気になったんですけども、私が思っている神様って小さすぎないかってことです。私たちは全能の神を信じていながら神様をここまではできるけどこれ以上無理じゃないかっていう勝手にそういうことを思ってしまう、その全てをやることができるのが全能なんだっていうことなんですね。で、その全能の神様がいよいよですね、この17章でいよいよ約束の子ができるということを成就させていこうとしていくわけです。そこになっていくわけですね。だから神様はアブラハムに、あなたの側には何ら子を生み出す力がない、その何もできないように自分たちが思った時、その時に私が働く時なんだということを言っていくわけです。皆さんこういう話聞いたことありますかね。人が溺れている時、 人が、まあ、川とか海で溺れているときに、それを救助する、救助しに行くとき、どうするか、どういうふうにして救助するか。で、ただ行って溺れている人をそのまま救助しようとすると、その人は自分が溺れているものだから、もうわーっとなって、しまうので、救助に行った人さえも一緒になんかこうしがみついて溺れないようにその人にしがみついてしまって、そうなると救助行った人までが溺れてしまうわけですね。だから溺れている人を本当にこう救助するためにはどうするか、その人を水の中に入れて、まあ、一回溺れさせるというか、何かとにかくもう動かないようにして、それから救助するという話を聞いたことある人ですか？聞いたことありますか？なんかそういうことがあるんですね。救助する人も一緒に溺れてしまう。その溺れしてる人ってはもう本当にもう助かりたいわけですから、わーっとで救助した人にわーっとしがみついて、お願い助けて助けてって言うから、とても救助する人は無理なんですよね。だから一回溺れさせていく。そして何もしない、もう何もそういうふうにですね、もがかなくなったら救助できる。で、神様も要するにここはそういうことを言っているわけです。アブラハムは自分の力でまだできるんじゃないか、だからハガルによって子供を得た。でも神様はもうそういうことをさせない、私はもう何もできません、何もできないんですと言った時に、神様が働かれる。神様がその人のところに行って、本当にその人をご自分の御心のままに導いていくということがあるわけですね。だから私たちがですね、神様がすごい力を持ったエルシャダイ、私は何でもできる神だ、全能の神だと言ってもですよ、人の側が信じないとどうにもならないわけです。人の側が神様何かできるって、そんなこと信じなければ何にもできないわけです。だから私たちが神様に全てを委ねるまで、神様はその人を、アブラハムにしてみたならば、もう子供は絶対私には無理だというところまで待つ。そして神様が動き出すわけですね。で、神様は、一節の、その神様の言葉の中に、こういう、まあ、こちらで見ますと、一節にですね、私は全能の神であると言いました。あなたは私の前に歩み、全きものであれと言われました。私は全能の神、じゃああなたは全きものであれと言われました。全きものっていうのはどういう意味でしょうか？これは完全に何でもできる、神様の前にもう失敗もしない、何でもできるという意味ではなくって、これはですね、創世記の6章9節にですね、6章9節にここにノアのことが書いてあるんですけども、ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだとあります。全くものっていうのは何でもできるという人ではなくて、神様と共に歩む人ですね。だから人は、人間というのはやっぱり弱さがあります。失敗もします。それでも彼の心がですね、神様に向けられて、神様の言葉に信頼して生きる。それが全きものっていうことです。全きものっていうのは何でもできる。その人はもう頭もいい、行動力も全ていいっていう人が全きものではなくて、何でも失敗したりですね、いろんなことするけれども、神様を信頼し、神様を信じていく。この人が全きものということですね。そして、アブラハムの名前が変わっていきますよね。5節に、あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからであるってことになります。この意味っていうのは、アブラハムの意味っていうのは、多くの国民の父がアブラハムです。で、それまではアブラムだったんですね。で、アブラムというのは高貴な父、まあ、高貴な族長、まあその 部族の中で高貴な人っていう意味です。ところがですね、このその一つの部族じゃなくて多くの国民の父となるっていうことは、アブラハムからアブラハムとサラから子供が生まれて、そこから人がたくさん増えるという約束なんですけども、ずっとその約束はありました。創世記の中でアブラハムに対してですね、その約束がいよいよ成就する、これから成就していくんだって言った時に、アブラムに名前を変えなさいって言うわけです。アブラムじゃなくてアブラハムにしなさい。あなたはから子供がたくさん生まれていって、あなたは多くのですね、子供が、そしてまたその子供が、そしてまたその子供が多く生まれて、いよいよあなたは多くの国民の父となる、その時が今来たっていう意味で名前が変わっていくわけです。そして、その神様との契約、神様はですね、ここに契約を結ばれます。2節にありますように、私は私の契約を私とあなたの間に立てる、私はあなたを大いに増やす、これが契約なんですね。あなたから子供が出て、そしてその子孫はたくさんになります。これがアブラハムと神様が交わした契約です。そしてその契約の印をあなたの肉体につけなさいって言ったんですね。印、それが割礼です。男性の、先の方のですね、生殖器の先の方を切りなさいっていうことですね。で、これは前からいろんな国で行われてたわけです。で、この割礼というのが行われてきましたですね。割礼っていうのは何かですね。で、これは他の国でもやってました。当時アブラハムがいる、また他の国でもやってるところがあります。主に衛生面でそういうことをするわけですけれども、主にここでは、印です。でですね、皆さん旧約聖書を読んでいきますと、神様っていろんなことをしなさいって言いますよね。ここでは割礼ですけれども、杉越の祭りの時は、杉越の祭りの時は、ユダヤ人たちがやってたのは、子羊をほふってその肉を食べて、で、あれ何を食べるか、あの時何、食事って何があるかっていうと、子羊の肉ですね。で、もう一つは種なしパンですね。種を入れないパンですね。あともう一つ付け足すのが苦菜ですね。苦い菜です。菜っぱですね。で、これ一つ一つに意味があるわけですね。私のために死んでくださる子羊であるイエス・キリスト。そして、種を入れないパン、要するに膨らしくを入れない、膨らまないパン。これは罪を表すわけですね。その膨らしく、種が。ですから、罪のない生活。そして、苦菜っていうのは、エジプトで奴隷だったことを忘れないように。これ全部ね、視聴覚教材なんですよ。視聴覚教材です。割礼も視聴覚教材です。契約結びますよって言った時に、忘れないようにこの割礼を施します。で、神様は一体そういうことをして何をしたかったかというと、私たちに忘れないでほしいわけです。神様との契約とは何か、信仰とは何か、いろんなことを忘れないように、こういうですね、いろんな視聴覚教材をですね、神様は置かれるわけです。だから割礼を受けることが目的じゃなくて、神様との、神の民とされたという契約が与えられたということで割礼を受けるわけです。ね、私たちで言ったら何でしょうか。バプテスマ。ね、で、割礼がバプテスマになったんだという人もいるんですけれども、バプテスマっていうのはどういう意味かというと、私はイエス様を信じました。そしてイエス様にこれから私は全てを委ねて歩んでいきます。その印としてここでバプテスマを受けるわけですね。ということは、バプテスマを受けたら救われるというわけではないわけです。救われたからバプテスマを受けますという一つの印です。割礼も同じなんですね。民とされた、神の民とされた、その印として割礼を受けるわけです。でもユダヤ人たちは、割礼を受けることが大切だ。割礼を受けないと救われないって言ったわけです。そうじゃなくて、救われたから、神の民とされたから割礼を受けていくわけです。で、それを通して ですね、ちょっと一つガラテヤ書の6章15節をちょっと見ていきますと、ちょっとこちらでガラテヤの、6章15節です。こういうこともあります。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。つまり神様の民とされたという新しい創造です。バプテスマも同じですよね。バプテスマを受けた受けないよりも、私はイエス様を信じて新しいものとされたという印ですよね。じゃあバプテスマを受けないと天国に行けないのか。そんなことはありません。そんなことはありません。バプテスマを受けなくても本当にイエス様を信じたならば、私たちは天の御国に行くことができます。信じたからその印として受けるものです。それを通して割礼を受けた者たちはどういうふうに思ったんでしょう。私は神の民とされた、神のものとされたということですね。そうやって生きていくということです。昔映画で何でしたかね、何だったかな、すいません、ボレロという、ボレロ、愛と悲しみのボレロだったかな、なんかそういう映画があったんですね。でそれは戦前戦後の映画です。でその中でいろんなその時代に生きた人たちの物語がこうあったんですね。アメリカ人、そしてまた、フランス人、そしてユダヤ人ですね。彼らの戦前戦後の生き方で、特にユダヤ人はみんな捕まって、アウシュビッツとかね、いろんなところに送られてきますけれども、その中でね、フランスでユダヤ人を見つける方法として、特に子供たち、学校でね、学校でユダヤ人を見つけるためにね、男の子にみんなズボンを脱げって言うんです。ズボンを脱げ、ユダヤ人はね、割礼を受けているので印があるわけです。で何かすぐそれで分かったみたいです。でお前ユダヤ人だなって、だから子供たちにそれをみんな見せてみろって。でユダヤ人でない人は普通にそれを受けてないわけですね。そうするとユダヤ人だっていうことで分かっていくわけです。でもそのユダヤ人っていうのは父親からそのずっと受け継いでくるわけですね。みんながフランスなんかでその映画見た時にね、みんなはフランス人だからユダヤ人ではないので、でもユダヤ人はみんなの中でお前ユダヤ人だっていうのが見つかっていくわけです。でこれはその時代においても、私はユダヤ人ですという印なんですよ。で私たちもそうなんです。今の時代で私たちは主を信じる者としての生き方を示しているということです。私たちはクリスチャンとして生きていく。でそれはずっと受け継がれていくものであります。新命記の6章を見てきますと、新命記の6章4節からですね、ちょっとこちらのを見ていただきますと、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。まあ、こういうことが続くわけですけれども、ちょっと戻っていただきますか。6節に、私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい、これをあなたの子供たちによく教え込みなさいと言ってるんですね。ユダヤ人が私たちは神の民だって言った時に、 神の民って何をしなければいけないのか。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいっていうことが第一なんですね。で、これをあなただけでもなくて、あなたの子供たちによく教え込めって言ってるんです。割礼を施すっていうことは、神の民だっていうことを意識させるとともに、この教えっていうのを子供に引き継いでいかないといけないっていうことです。だからこれは今の私たち言うならば、私たちはイエス様を信じ救われました、その救いというものを子供たちに教えていかなければならないということを言っているわけですね。で、それは私たちは今の時代においても教えていかないといけない。ですね、第二テモテの3章の1節からちょっと読んでいきますと、第二テモテ3章の1節か、いいですね。じゃあこちらの方で1節から、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず、抽象し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。これどういう人たちでしょうか。今ここに書かれている人たちはここに書かれている人たちはクリスチャンです。世の中の人のことじゃなくてクリスチャンです。教会の中でこういうことが起こるということです、ね、もう一回一節見ますと、終わりの日にってあります。終わりの日ってのは週末、今の時代です。私たちのこの時代です。この時代にこんな人たちが世の中に出てきますよじゃなくって、もうこう世の中の人みんなこれです。こういう人たちです。世の中の人たちっていうのはこういう人たちで、でもそれが神様を愛し神様に従っている教会の中、このクリスチャンの中にこういう人たちが起こってきますよってことを言ってるんです。これは世の中の人はもともとこういう人です。でも教会に、クリスチャンの中に、終わりの困難な時にはこういう人が出てきますって言ってるんです。これをテモテは予言しているわけです。じゃあこういう中でですよ、クリスチャンである親が子供に、もう今終わりの日だからもういいよ、神様知らない、信じなくてもいいよとかね、教会よりも自分だけ愛すればいいんだよ、金銭を愛すればいいんだよ、で高慢になってもいいんだよ、そして神を冒涜していいんだよ、良心に従わなくていいんだよっていうふうに教えたらどうでしょう、ね、私たちはそれでもクリスチャンかと思います。でもこういう時代が来るっていうことです。で、世の中の教会もこういう波に流されているっていうことです。この前誰かと話した時に、なんかの新興宗教で、新興宗教だと思うんですけど、こうごまを炊くってあるじゃないですか。よくあの仏教ですかね、あの唱えながらごまって言って、ちっちゃい木をこうね、あの炊いていくと、でそこの人が言ったのは、牧師も来ますよ、牧師も来てこうやってごまやってますよっていうふうなねことを言われたっていう人がいました。教会の中でまさにそれは神を冒涜することですよね、偶像崇拝に行くっていうのは。でもそういう人たちが起こってくるっていうことなんです。で、今の終わりの日に、そう終わりの時に教会の中でクリスチャンが神を冒涜するんですよ、で裏切るんですよ、神よりも快楽を愛するんです。敬虔な見せかけやっても敬虔なものを否定するんです。こういう時代にあって私たちは我が子に何を教えるか、神様を信じ神様に従っていきなさい。そしてそれは こういう生き方をしてはならないと教えていくはずなんです。神を冒涜してもいいなんて教え、でもそれは親が神を冒涜していったら子供もそうなってきます。親にかかってますよね。だから親がどんな信仰を持っているかによって、はい、子供はそうなっていく。だから割礼っていうのは代々受け継がれていくものなんですよ。親から子に、子から孫にずっと受け継がれていくものです。でもそれはただ割礼を受けるじゃなくて、割礼を受けるというのは何ですかお父さんって言ったら、それは神の民とされた印なんだよ。私たちは神様を愛して神様を第一にして生きていくんだよ。それの印だからこれを受けなければいけないんだよということを教えていくものであります。だからクリスチャンというのは今日本では 1% ぐらいしかいないと言われています。人口の 1%、 その人口の 1% が世の中みんなこういう生き方の中で、私たちは神を信じ、神を敬い、神様を愛し、隣人を愛していく生き方をしていくんだよということを教えている。それが私たちのものであります。で、割礼っていうのは、親から子に、受け継がれていくものですけれども、もちろんそれは私たちの信仰っていうのは、親がクリスチャンだから子供もクリスチャンになるということではありません。ですね。でもそれは、両親の信仰告白でもあります。で、私たちが、もちろん私たちは、親がクリスチャンだから、子供もそのまま信仰、クリスチャンになるんだ、ではないですよね。カトリックとか、ある一部の教会では、幼児洗礼をいたします。生まれて8日目に、水をこう頭の上に垂らしたりしてね、幼児洗礼をします。で、この子はクリスチャンですと言います。でもそれは全く違います。私たちは個人の信仰によって救いわれます。親の信仰ではないですよね。でも両親がクリスチャンであるということは、でも一つの告白なんですよ、ね、両親がクリスチャンということは子供にもそうなってほしいという祈りができるはずなんですね。やがて子供が自分で信仰を告白することができるようにと祈りながら育てていくっていう、親には責任があると思います。そういう信仰がずっと受け継がれていっているんですね。世の中のこういう中で私たちの信仰を守るということはとても大切であります。で、3番目にですね、サラも、ごめんなさい、もう一回戻りますけれども、15節から見てみますと、15節ですね。で、また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライは、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなる。サラっていう言葉、これサラも、16節にあります、彼女は国々の母となりということです。だから国々の母、アブラハムは国々の多くの国々の父、サラは多くの人たちの母、つまりもうここでいよいよ子供が生まれるという準備がもうここでされているわけです。いよいよ子供が生まれて、あなたは全てのね、これから生まれる全ての国民の父となる、さらには母となる、その名前が与えられていって、いよいよ子供が生まれてきますよということなんですね。でもアブラハムもサラも信じられないわけです。それでさっきの17節のアブラハムはひれ伏して笑ったんですね。そして心の中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産むだろうか。そしてアブラハムは神に言った、どうかイシュマエルが見舞いで行きますよ。彼はもうイシュマエルがもう自分のね後継ぎだと思ってしまっているわけです。で、それは100歳90歳の夫婦に生まれるはずがないっていう、これ不信仰なんでしょうかね。アブラハムはでも死を信じて義と認められております。不信仰というよりも彼はこれ以上考えられなかったんだと思います。 アブラハムの信仰の限界だったんだと思います。とてもそういうものがない。だからこの不信仰に神様が怒ったとかそういうことは書いてません。そしていよいよこれから子供が生まれていく時になるんですけども、もうちょっとかかりますけども、でも彼は18章でね、来年にはあなたに子供が生まれているという約束がされてきます。ですからアブラハムは自分が今99歳で、子供が生まれるとしても100歳、妻にしても90歳になっていく、こんなものにとても子供が生まれるはずはないと言ってるわけですけれども、神様の約束っていうのは最初にも言いましたように、もうダメだっていう時に神様の力は現れます。人間の力でこれはダメなんだっていう限界をつけてはいけないっていうことだと思います。そしてまた神様は割礼というですね、印を与えます。私たちにはバプテスマですよね。バプテスマでも、バプテスマを受けるっていうことは、私は主を信じ主に従います、私の主はあなたですっていうことの印ですよね。神様はその印のもとに約束を成就してくださいます。私たち一人一人も本当に神様の前に、神様を信じていくもの、そしてまた割礼というのは受け継がれていきましたから、同じように私たちの信仰は子供たちに孫たちに受け継がれるように祈っていくことが大切なんだと思います。では一言お祈りいたします。